仙台なので、まあ、乳がんっていう病気に2012年にかかりまして、まあ、全然自覚症状がなかったんですね、まあ、周りがみんな死んでいったんですね。要するに震災が終わってやれって思ったのが1年半後だったんですね。やっぱりどの人もでその時ああって周りがどんどんがんで死んでいったんですよね。で毎月のように葬式に行っておかしいなって、私もがん検診そろそろ再開しなきゃって思った矢先に、まあ、たまたま10月が乳がん月間なので乳がん検診をしに行ったら乳がんですっていきなり言われて、って初めてそういうふうな衝撃を受けたんですけれども、まあ、どちらかというと私は主人はがんの化学療法科 の専門の医者をしておりまして、私はどちらかというと自然療法が好きだったんですよ。そんなの嫌だっていう、絶対もうレントゲンなんて受けないわっていう、もちろん嫌ってたんですよ。で嫌ってたものがやっぱり来てしまったっていうか、受け入れなきゃいけないんだなって思ったんですよ。とっても嫌でした。ホメオパシーのフラワーエッセンスのハードルになっている人間にいきなり今度は手術だ、抗がん剤だっていうのは私にとっては受け入れがたい経験だったんですけれども、まあどう考えたかっていうと、やっぱり命を長く、まあ、子供も小さいのでやっぱり自然療法でやろうかなと思ったんですけれども、子供はどうするんだって言われて、いやそうだなって思って、だから命を稼ぐっていうか時間を稼ぐためにはやっぱり切るっていうのが一番今の現代医学ではいい方法だっていうことが分かって、まあいやいやながら、まあ、切ることになったんですけれども、まあ切ってやっぱりショックはショックですよね。やっぱりそれをやってきて自分の受け入れがたいものをやっぱり受け入れるのに非常にショックだったし、ましてや抗がん剤って まさかっていう、拒否しようかなと思ったんですけれども、やっぱり周りもがんに気づいたのもそういう周りだったし、入院している最中に隣の人が抗がん剤を拒否して再発してしまった人がいたんですね。でそれを見て、あやっぱり受け入れるべきだなって、結局そういうものがやっぱり来るんですよ周りに。でそれでいやしょうがないなと思って、まあ受け入れがたいんだけれども抗がん剤を受けていたんですね。で去年の2月から、去年の8月まで抗がん剤治療に入っていたんですけれども、その過程の中でそのユホビカの6月号が4月に発売されまして、それと同時に私は安倍首相をやっぱ興味深く見ていたんですね。1回目の首相の時よりは2回目の首相の時の方がはるかに元気で強くなって登場したんですよね。でそれはなぜだろうっていうのを見ていたし、やっぱり自分は絶対病気しないって、風邪もひかなかったんですね、それまで。だから私は病気しないんだって、病気をなんか拒否していたんですけれども、病気は悪で健康は善だっていう考え方をしたのはちょっと寂しいかなって。安倍首相を見た時にやっぱり病気を持っていながらもよりよく生きるっていうことを選択すれば人間はこんなにも強くなれるし元気にもなれるんだっていうことをやっぱり彼を見てそういうふうに思ったんですよね。だからテレビを見ていて、あ入ってるって、で彼の首相の彼って言ったらあれ、首相の行動を見ているとやっぱり国会議事堂で飲む水をやっぱり自分の水筒を持って歩いて水筒から水を飲んでるんですよね。で国会の時にそれをよく目にしたんですよね。だから飲み水一つに対してもこんなに自分の体をいたわっているっていう行動っていう姿勢にやっぱり私はこう何か真似しなきゃっていう気持ちになっていた矢先だったんですね。その時にちょうどユホビカに昭恵夫人が出て、要するに選挙中はホーリーバジルのお茶を飲んでいます、サラダにはホーリーバジルを食べていますっていう記事が載っていたので、あこれだって思って、まあ、なんとかして手に入れたいなって思って、まあ、仙台のハーブ屋さんを電話かけて、いやうちはそのヨーロッパのハーブだからインドのハーブは置いていないって、いやなんとか手に入れたいなって友達ハーブの詳しい友人に電話して、やっぱりなんかハーブ屋さんで種だったら取ってくれるよらしいっていうことを聞いて、でそれで種だけを入手して、まあ、とりあえず植えたんですね。 でその間もう抗がん剤っていう、まあ、治療してますけど 8回受けるんです、乳がんっていう場合で。タキソテールっていう薬を入れた、初め4回別の薬を入れたんですけど、後半の4回はタキソテールっていう薬を入れるんですけれども、タキソテールって胃がんとか肺がん、卵巣がん、子宮がん、乳がんに効く薬なんですけれども、それを入れた瞬間にもう立てなくなったんですよね。だからもう動けないって、もう歩いても自分では10メーター歩いてるつもりなんですけど、一歩も歩けないって。でトイレに、洋式のトイレにこう座ったっきり立ち上がれない力が入らない、で、あの棒に捕まってこう上がるようになってしまったんです。それで、ああこれまずいって思ったんですけれども、もう本当に動けなくなってしまって、主人からもう動けるうちにもう病院に入った方がいい、もうこれで心不全でも起こしちゃったらもうアウトだからって、抗がん剤で心不全を起こすことあるから、とにかくあの病院に行けということで、まあ、仙台駅まで乗り繰り、やっと歩いて平行移動してやっと歩いて、もう仙台、あの本まで主人を送ってくれたんですけれども、とにかく新幹線で東京の病院にかかっていたので、あの上野まで行って、上野から山手線に乗り換えるときに階段が登れないんですね。上がる、一歩も上がれないんです。それであの JR の、 あの方に車椅子で、まあ、救急車呼びますから、いやいいです、タクシーにしてください、タクシー乗り場まであの送ってもらって、であのタクシー乗って、まあ、病院に着いてっていう感じ で、病院に着いても結局、まあ、心不全を起こしてないから大丈夫です。でももうむくみでと息切れでもう動けないんです。でも股ずれも起こすぐらい、だから要するに今もう鼻がこう今尖ってますけど、もうむくみでこうほっぺたがこう鼻が沈むっていう状態になっちゃうんですね。でそれで、まあ、病院でラシックスっていう利尿剤を使うんですけれども、もう内臓だけのはどんどんあの脱水になっていくんですけども、表面的なものは取れないんですね。でそれで、まあ、もうこれ以上やるようがないからもうお帰りくださいっていう感じでまたやっと帰ってきたんですね、仙台に。それでやっと帰ってきて、まあ、あの友達からどうしてるっていう電話が入って、いやあの、まあ、こういう状態なんだっていうことで言ったら、まあ抗リンパ腫どうなったって言うから、もう気にも留めていなかったんですけども、うちのベランダの抗リンパ腫はバオバオには、何も手をかけないのにバオバオ青く育ってたんですね。それで友達のところが全然育ってないから、ちょうだいって来たんですよ。それでいやってもうお茶にする、あの乾燥させることないからっていう感じで、まあ、今よあげるわよっつって、どんどん持って行ってって、勝手に私動けないからっていう感じで持って行ってもらって、で友達が大喜びしてたの、えこんなにもらっていいのって、いいよいいよっていうか、でまあその時に、あ生っぱ食べ、あのなんか生っぱ食べって言ったよねっていう、女医さんが、あの耳鼻科の女医さんが生っぱ食べてどうのこうのっていう話があって、あじゃあ生っぱ食べてみようかなって、たまたまポッと食べたんですよね。そうしたらあの体がやっぱこういいんですよね。でそれであれってまた食べて、でその日の気がつかなかった、でもトイレにも行くなって思ったんですけれども、初めて気がついたのは、それ食べてからし、あの初めて夜、深夜の2時、深夜の4時、深夜の6時に毎もう漏らすほどのおしっこがバーッと出るんですよ。で初めて夜おしっこに起きたっていう状況になって、何だろうって思って、はっって思った時に、あ抗リンパ腫だなって思ったんですよ。これこんなに効くものなのかなって思ったんですね。それであのお茶がなくて生っぱだけで過ごしたんですけれども、あのバッチのフラバレミティってありますけれども、バッチ博士っていうのはあのフラワーレメディを作る前に何でその発見したかっていうと、植物についてる浅梅雨なんですよね。浅梅雨を集めて歩いて、それで自分の心や魂を癒したっていうんですね。で毎回浅梅雨を取って歩くのが面倒くさいから、あのボールに水を張ってその植物をやって太陽で転写させて、あのフラワーエッセンスを作ってるんですけれども、もともとは浅梅雨なんですね。それで、あそうだって、っあの朝の4時とかに起きるものですから、あ朝汁ついたフォーリーバジルを食べようって思ったんですよ、うん、そうしたら朝汁をついたフォーリーバジルを食べたら、はてきめんすぐおしっこに行くの、あって聞くのが分かるんですね。あこれすごい効くっていうのが分かって、あこ これはすごいって思ったんですね。でそれでそのうちもホーリー場所のそばからこう離れられないんですよ、やっぱり、うん、それでそのうちにあのつぼみがどんどん夏場ですからつぼみをつけてるんですよ。あ、そういえば、長宗ってカリフォルニア大学の新谷博美先生って長宗を説いた先生がいるんですけれども、その先生がつぼみっていうかジェモあのつぼみのサプリメントを出してるんですね。でなんでそ のつぼみのサプリメントを出したかというと、古文書を見ると楊貴妃とかクレオパトラっていうのはつぼみを食べてたんですよ、いろいろな花。あ、そうだってつぼみ食べてたなっていうのと、あとヨーロッパの伝統医学の中に、まあ、フランスとかイタリアの北部、あとベルリンとかドイツのこの4カ国だったと思うんですけれども、今は世界中に広まってますけれども、ジェモセラピーといってやっぱり薬が効きにくいとかハーブが効きにくい、あとはそのレメディフラワーエッセンスのレメディが効きにくい、ホメオパシーが効きにくいっていう、まあ、明らかにこの病巣だっていう、あ、分かるんだけれども全然反応してくれないっていう時に、やっぱりジェモセラピーっていうとつぼみ そのエッセンスを混ぜるんですね。つぼみのエッセンスっていうのはその排泄経路を掃除する働きがあるんですね。でそれでやっぱりまずはそれを飲ませてからホメオパシーをやったりレメディを飲ませたり薬を飲ませたりする療法があるんですけれども、あ、もしかしてそれかもしれないと思ってつぼみを食べ出したんですね。もうそうしたらもうデキメンにもダーッともうおしっこが出て、それもおしっこも生温かいんですよ、普段と違うおしっこがガーッと出て、気がついたら1週間後にはあもう全然むくみがなくなってしまってたんですね。だからものすごい即効性があったんですね。で、まあ、ちょっと食べ過ぎたのかあのちょっと経絡に沿ってあの発疹は出たんですけれども、まあ、そんな感じで あっという間に利尿剤飲んでも何も効かなかったのが、ホーリーバジル1週間を朝から晩まで15万から50万円ぐらい食べてたし、やはりつぼみも1日15万円、その時は抗がん剤の副作用があったので知らないで食べてたんですけれども、それでどんどんどんどん体が元気になっちゃって、で、まあ、ちょうどその頃ちょっと感染があって、あの事業所の方が草がもうボーボーだったんですね。で誰も草取りをする人がいなくて、結局私が草取りをすることになったんですけれども、その草取りをガーッてありますよね、ウルルルルっていう、それをまあしなきゃいけなくなったんですけれども、まあ、怖いので朝陣をついたホーリーバジルをサランラップに10個ぐらいくるんで20本おきぐらいに食べながら草取りをしたんですね。ガーッてブルルルって感じでやったんですけれども、いやもうめまいするんじゃないかと思ったんですけれども、不思議としないんですよね、やっぱり。でもういやもう全部買っちゃって、もう20分くらいにこう飲みながら水を飲みながらもうやっていったんですけれども、あの暑い中でも全然平気だったんですよ。でもう草買ったら集めなきゃいけないですよね、あのフォークみたいなあので、でも明日やろうかなと思ってもまだ体力が間に合ってて、あの草を集めることができたんですね、やっぱり。だからあこれ本当に効いてるなと思ったし、夕飯の支度もそれでできるようになったし、もうできるし、なんかこうあのホメオパシーじゃないけど草取りのある振動で余計あのホメオパシーっていうのはそのいろんなものにこう振動を与えることによってあのエネルギーが高まるっていう方法論があるんですけれども、あの草取りのある逆に振動が弱かったのがやたら元気だったんですね、やっぱり草取りのあとが、まあ、草取り癖になるってわけじゃないんですけれども、やっぱり元気になってしまって、そこからなんか自信がついたんですよね、やっぱり。それであのその後もだからもう続けてずっと食べていったんですよね。それであの私はよくあの邪気払いに行くんですね。で家がそういうネガティブな人ばっかり来ると、やっぱりこうあなた受けてますよご主人に、あなたが外に出て歩いてる邪気じゃなくてご主人からもらってる邪気ですって言われたんですね、やっぱり。でその増上寺のお嬢さんを、まあ、あの芝にあるんですけど、徳川家の菩提寺なんですけれども、そこの、まあ、お嬢さんを、まあ、高僧なんですけれども、その高僧を先払いする人がやっぱり仙台にいらっしゃるんですね。そのところにいつも1週間に1回は行って邪気払いをしていたんですけれども、たまたま具合悪くてもう2ヶ月ぐらい空いていたんですけれども、行ってその先生にこう 見えるんですよ、そういう邪気が。でその邪気を見てもらったら、村田さん何かしたっていうか、何もしてないよ、邪気ないって言うんですよ。えって、え、何かしたって、いや、ホーリーバジル、え、ホーリーバジルすごいいいかもよって言われたんですね。で、あとそのシルバーバージの会にも所属していて、月に1回はそのシルバーバージの霊文集を読みに行ってるんですけれども、そこにその長崎県から震災で必ず建築現場の工事をしている人がいらっしゃってて、その人方ももうかれこれ30年ぐらいシルバーバージを研究している方らしいんですけれども、その方が私のことをずっと見ていたんですね。で、村田さんがんになる前っていう、がんになってる前っていうのは、オーダーがごちょごちょしてたっていうんですよ。でも、たまたまその方の送別会があって、まあ、行ったんですけれども、その方が、いや、村田さん何かしたって言うから、いや、何もしてないよって、オーダーがなんかいろんなものを弾いてるって言われてるんですよね。だから、何それって言われたから、いや、そのリフォーミカの本を何冊か買ってあったので、まあ、送別なのでその本をプレゼントして、まあ、これですから、もし興味があったらぜひ使ってみてくださいって。その時はまだほら根本的にそういうの思ってなかったし、あ、そんなもんっていう感じで思ったんですけれども、だんだんそういうふうに固まってきて、で、まあ、体がいいから、まあ、友達にもこうあげられるっていう余韻がついてきて、で、まあ、自分の家 のプランターで、ベランダなのでプランターから鉢に入れて家の中に入れることになったので、友達に送らなきゃいけないから、そうすると家の中の空気が変わったんですね。えって思ったので、外にあったうちはそれあまり感じなかったんですけれども、家の中に入れた瞬間に変わって、で、まあ、友達にもな、みんな乳がんの抗がん剤で苦しんでいるので、やっぱりこうな、あげたんです、東京に送ったんですけれども、その抗がん剤してる友達もみんな良くなるんですよ、ね。で、みんな、なんていうの、抗がん剤やってるから仕事もフルタイムで働いてる人もいるじゃないですか。で、もう連休と使い果たして、もう休みがないっていうぐらいまでもう来ちゃってるわけです、どの方も。でも、もう結局ホーリーバジルが来てから毎日4枚から5枚食べて、初めはっていう感じで食べてるうち元気になっちゃってって。土曜日、日曜日出勤、いや、できる人っていうこともやっぱりあるみたいで、土日出勤も私しちゃったのよ、抗がん剤治療してるのにっていう感じで、やはりそのかなり私だけじゃなくて、やっぱり抗がん剤治療してる患者さんにとってはかなりその解毒するのに長っぱっていうのはかなり効くなっていうふうに思いました。それで、まあ台風も来たんですね、やっぱり。で、まあ、私の今そこにあるホーリーバジルのみんな真っ黒になるんで、台風が3回ぐらい来たんですよ、去年2週間おきに。で、毎回毎回この何ていうの、黒くなっちゃうんです、台風が来るたびに。で、友達に電話して「ダメになったでしょ」って言ったら、「いや、私は台風のたびに家の中に入れたから全然泡をシッとして元気だよ」って、「あ、そうだ、家の中に入れなきゃ」って、私も急いで鉢に入れて家の中に入れたっていうのが、まあ、そもそも冬を越すきっかけになったんですけれども、結局その家の中に入れたら家の空気もやっぱり変わるし、主人のその何て言うの、いつもギスギスって帰ってくるとギスギスってしてるんですよね。ですから、あ、いや、何が面白くないんだろうなって思ってたんですけれども、ホーリーバジルを入れてから何か穏やかなんですよね。で、ホーリーバジルをずっと入れて、で、まあ、まあ、そのまま置いといたんですけれども、やっぱりホーリーバジルってやっぱり太陽からエネルギーを受けているので、やっぱり12月になると夏至の頃は、冬至の頃は本当に葉っぱもちっちゃくなって弱くなるんですけれども、やっぱりこうバレンタインデーのあたりになったらちょっと日が長くなりますよね、うん、それでまたつぼみがつけてきて、やっぱり葉っぱも若干大きくなるんですよ、うん、で、4月になって仙台もちょっと暖かい日があるので、その時は外に出して育てて越冬させたんですけれども、まあそういう状態なので、1月だった場に私主人からノロをもらったんですね。で、ノロウイルスが流行ってる時期に、で、ずっと生コン食べてたし、お茶もその時は飲んでいたんですけれども、深夜の2時に吐き気に目が覚めたんです。吐き気で、あーかっつって突然 で急にトイレに吐きに行ってゲーゲーゲーゲーやったんですよ。あ、これノロにやられたって思ったんですよね。で、とっさに何すればいいだろうって思った時に、生っぱをバーッと20枚食べて、あとはあの氷菓子のお茶を濃くして、もう紅茶色に濃くして飲んだんですよね。もう汗になったらどうせもう下痢もするだろうし吐きもするだろうし、でもしょうがないって、もうやってしまったっていう感じで、で、まあ、周りも塩素で全部トイレから ドアのノブから全部消毒して、それで寝たんですけれども、朝になって何ともないんですね。要するに防御反応が働いて、今では行ったけど腸までは達しないんですよね。その段階でもう入ってもう防御してくれるっていうことが分かったんですよね。はぁって、これで私の免疫機能もだいぶこう良くなったんだなって思って、で、まあ、4月には細菌術が、まあ、おっぱい取ってしまったので、まあ、4月の中旬から5月の15までちょっと東京で入院して細菌術を行ったんですけれども、その時も生っぱ持っていかないのがちょっと不安だったんです、ね、ちょっと依存してたっていうのもあって、でもお茶っぱを多めに持っていったんですよ。で、番茶の代わりにも要するにあの氷バジルを水筒に入れて熱いお湯入れて、とにかく出るまでとにかく飲んでたんですよね。そしてやっぱり細菌術っていうのはすごい、あのドレーンが3週間ぐらい入るんですよね。で、やっぱり感染が一番危ないんですよね。でも感染もしなかったし、やたら他の人に比べてあのドレーンが入っている部分がぐちゃぐちゃにみんななるんですよね。で、私だけぐちゃぐちゃにならないんですよ。で、それであのもっとあの良かったのは、傷が3本ぐらい今まだついてるんですけども、3本目の1本がもう消えたんですよね。まあ、もちろん先生の腕もいいっていうのもあるんですけども、周りの人と比べてみても、私の傷が薄くても1本はもう消えて、2本目ももうかなり薄くなってる状態で、もう皮膚もきれいにするって、あの鹿野本さんから、あ、皮膚もきれいにしますよねって、その時初めて気がついて、で、あの皮膚がもう全然きれいなんですよ。で、あのそういうふうな術後の状態も非常にきれいに仕上がって、先生もうまくいったねみたいな感じで、自分が違う、先生が自画自賛してて、いやでも氷バジルのお金だなっていうふうに思って、まあ、あ来ました。で、家に帰ってきたら、まあ、1週間ぐらいは主人とか子供にあの氷バジル見せやってんのお願いねって頼んでいったんですけれども、最初1週間一生懸命やったみたいなんですけれども、3週間ぐらい水をやってなかったらもう枯れてしまったんです。あ、ごめん、いやでもどうしてくれるのとかって思ったんですけれども、でも1ヶ月も家を空けていたし、あ、しょうもないなと思って、ごめんって氷バジルに水あげたんですよ。そしてもう下にもう葉っぱが、あの枯れた葉っぱがジャラジャラ落ちてたんですけれども、残った葉っぱが水あげたらバーって光ったんですよね。で、それはそれです。あの後ろにあるのがそうなんですけれども、やっぱりあの木になった、あのフォーリーバジルもあのだんだん時間が経つと木になるんですよね。あの幹が茎じゃなくて木化してくる、木化してくるところだけのところが葉っぱ生き返るんですね、やっぱり。だから、あ、もしかして、
うわ、すごい。
これはすごい。
これで、まあ、まだあの葉っぱは小さいんですけれども、あのもっとあのもっと太陽が当たるとこう肥料をやらなくてもこんなに大きくなったんですけれども、やっぱり冬の越冬してる間はやっぱり何ていうの、 UV のサッシなんですけど、マンションなので UV のサッシなんですけれども、あの太陽側の方がモリモリしちゃって、あの家の方がもう閑散とするんですね、やっぱり。で、あの放流バジル、あの植物っていうのは朝の4時からあの午前中10時までっていうのは315ナノメーターっていうあの育成光線が出てるんですよ。太陽が出てなくても曇りでも、だからやっぱりその時間帯に外に置いておくっていうか、あ、暖かい時間ですよ、それ置くとやっぱりよく育つって言うんですけれども、まあ、結局窓側に置いて、夜は冬場仙台寒いので、まあ、ちょっとキャスターついたのにやって、こうちょっと 窓側から外しておいて、窓のところには段ボールをこう置いておいてたんですけれども、あ、なんか越冬できたっていう感じで、私はその、まあ、ちょっとがんもあるし、もう命をつないでよみたいな感じでお願いしながらやったら、こう生きてくれたので、うん、やっぱり冬場もこのナマコをこうやって積んで、あの、ありがとうっていう感じで、うん、もうずっと食べることができています。で今でもまあ毎日4枚5枚は食べていって、まあ、気がついたらなんか食べるとか、なんか不安になったら食べるっていう感じだったんですけれども、なんかその中でなんかあの気づきがありまして、ってあ、なんで私はがんになってしまったんだろうなっていうのが、やっぱりこんなに気をつけてても、こんなに食事を気をつけてても、こんなにフラバイセス飲んで、こんなにホメオパシー飲んでても、こんなにがんになってしまったっていうのが私は不思議だったんですけれども、12月にまあ、ここに来た時に、あの大谷館長さんから釈迦の一生っていうその曼荼羅を見せていただいたんですね。その時にもうそうだったし、なんで釈迦が出てくるんだろうって思ったし、また別のところは釈迦のお経経の、あの唱えているお坊さんから、あの16番がいいよとかっていう、そこが釈迦の、釈迦が最後に唱えたお経だとかっていうお経をやっぱりいいよって言われて、なんでだろうなって思った時に、釈迦の教えっていうのが自分の中で思い出したんですよ。釈迦っていうのは人間のそもそもの一番の罪は何かって時に、やっぱり自分の、まあ、盗みとか人殺したとかって私は思ってたんですけれども、釈迦が唱えたのは自分を責めることが一番の罪だっていうことを唱えてたんですよ。それをあっ思い出して、あ、自分は人を責めるというか、自分を自分で責める癖がやっぱり取れないんですよね。もうついた癖取れ、あ、治らないっていうか、あ、どうしよう、あ、そうだって自分を責めてるなっていう、私のうちはあの願掛けじゃなくて、私が初めての血族の癌で、うちの家系からは癌が一人もいなかったから、どこかで高くくったところがあったんですけれども、自分はやっぱり一つも思い当たるとするのがそれだなって思って、でもなかなかついた癖って治らなくて、ああどうしようなと思ってたんですけれども、こういう場所を、まあ、入院中ですから、もう生か食べれないからって、もう紅茶色にして飲んでたんですけれども、紅茶色にして飲んでいたら、その考え方っていうのが消えたんですよね。だから努力を、まあ、中で努力しなきゃいけない、修行しなきゃいけないっていう考え方もあるんですけれども、ホーリーバジルっていうのはやっぱりそういうことを努力しなくても、何かこうしなくて、修行しなくても、何か飲むだけで、食べるだけで、何かそういう、 こう幸せ感が、何か近いものを与えられるなっていうふうに今感じているんですね。ですからまた今年もまたあの植えていますけれども、まあ、これがどこまで育つかと、いや本当にそのアシュワガンダとかいろんなものを植えてるんですけれども、まあ、どうやって育っていくかっていうのは今これから自分で実験しながら、まあ、ちょっと楽しみにやってみようかなっていう状況です。まあ、以上なんですけれども、大変貴重なお話で、本当にご自身の体験からのお話なので、多分皆さんすごくご納得いかれたと思います。あのホーリーバジルがその目に見えるいわゆる体ではなく、目に見えない邪気だとか、またあの村田さんご自身にもいろんな気づきのきっかけにもなるっていう、すごく素晴らしい、まあ、この出会ったのも、まあ、人の出会いは神仕組みと言いますけれども、このホーリーバジルとの出会いも何か神様からのいろんな大きな力の出会いの、まあ、ここにいて、こうこの時間と場所を共有するというご縁も神様からの、あのいただいたものだと思うんですけれども、今の村田さんの話でいろいろいろなお話していただいたんですけれども、何かご質問がある方、は
い、失礼ですけれども、ステージは 2B です。
2B です。その前にあの検診をしてたんですけれども、ちょっと震災があって、なんかそういうあの検診に行くっていう気分にならなかったんですよ。で、あ、本当に2011年に検診の予定だったんですけれども、 ちょっと間が空いたんですよね。でもその前はできてなかったんですけれども、震災の後だったんですよね。だから何かそういうショックとか、それでそういうふうになったのか。でも乳がんっていうのは10年かけてできるっていうのは、もともとの目はあったんだろうけど、一気に出てしまったのかななんて思って。で、まあ、東京に治療に行ったっていうのは、やっぱり同時再建っていうのがあって、やっぱり地方ではなかなか同時再建っていうのはしていないので、やっぱりそれをしているのが、やっぱり東京の環境がやっぱりしているので、やっぱり東京っていう環境の中で、やっぱり手術をすることになりました。でもやっぱり失敗したんですね、同時再建は。やっぱり人にやらないことをするっていうか、やっぱり同時再建っていうのは、やっぱりそのシリコンを入れたりもするんですけど、まずシリコンを入れる方を選んでやったんですけれども、それもお彼岸の入り日に取る羽目になったんですよね。えってなんでちょっと選択用してないからかななんて思ったりもしたんですけれども、結局そこの病院を辞めて別の病院を探すことになったんですよね。でその探す過程でいろんな勉強になったんですよ。もうあちこち都内にいろんな病院を見て回りますから勉強にもなったし、やっぱりそういうそれを専門に神の手だっていう先生に出会ったんですよね。やっぱりそれで、あ、じゃあここの病院しようっていうことで、まあ、最終的な結果としては、まあ、うまくできたなっていうのがやっぱりあって、やっぱり必ず何かの前に必ず困難が来るっていうのが、うん、私のこうジネクスみたいで、今回も今お風呂に入れないんですよね。まだまだ傷があるので、まだ湯船には使っちゃいけないっていうのがあって、でもどっかで交流場所に先払いをしてもらいたいっていう、お風呂の中でいつも2番煎じを一杯目のいいのは自分でお茶で飲んで、2番だしはやっぱりお風呂にまず栓を止めてお茶を入れて、で水流をこうガーッとやることによってホメオパシー的にエネルギーを高めることができるんですよね、振動を与えることによって。でそれのお風呂に入っていて、まあ、それもやっぱり薄まってるから効かないんじゃなくて、薄まってエネルギーを、まあ、振動が当たれば当たるほど心や魂に響くっていうことなので、その方法でお風呂に入っていたんですけれども、今は湯船に浸かれないので、今はホーリーバジルのこう石鹸をこう作ったりとかして、でそれでこう普段毎日の邪気払いをしているっていう状況です。
友達が今入院してるんですけど、ステージ4なんですね、
はい、
で、まあ、いつ死んでもいいような状況なんですけれども、まあ、このホーリーバジルになってそれでいいじゃないかなと思ってて、はい、私じゃあセミナー受けてくるねって言って、はい、今日来たんですけれども、
確実にいいですよ。やっぱり周りの人もやっぱり必ず抗がん剤治療もするだろうし、それに負けてしまうと抗がん剤治療も終わりなんですよね。だからやっぱり最後までその抗がん剤治療もしなきゃいけなくなると思うし、だからその時にやっぱりホーリーバジルがあるとかなりこう体がこう侵襲されるんですけれども、元気になります、
はい、すいません、抗がん剤とか放射線療法ですね、はい、船瀬俊介さんっていう方が抗がん剤で殺されるっていう本を出したんですよ、ね、はい、であれを読むとですね、逆に抗がん剤は拒絶してお医者さんが何言おうが自分で、その自分の免疫力で治すという方法が一番のようにあの本では言ってるんですが、やはり抗がん剤というのは必要なもんなんでしょうか。
それはやっぱり賛否両論があって、私も絶対受けたくなかったんですよ、でも怖さっていうのはやっぱりあるんですよ。
ああ。
やっぱりいいものを叩く代わり、いい細胞を叩かなければ悪いのを叩けないっていう理屈なんですよ。だからもう死ぬほど行くわけですよ、やっぱ、そうしないって聞いたことにはならない。
なるほどね。
だからすごい悪いものだなっては思います、今でも思ってるし、できれば使いたくないって思うんですけれども、いざ自分はがんになってしまったら疑ってしまったんですよね。
あ
でもそこを信じれるだけその前にそれがあれば、うん、もっと良かったんだけど、私は抗がん剤をやってる最中に出会って、うん、あってでも人にじゃあ抗がん剤しなくてこれだけなさいよってはっきり言えるかっていうと、うん、なんとも言えないです。でも薬には薬のそのできたなんていうか魂なのというか必要なって言われる薬なんだろうなっていうのもやっぱりあるので、嫌だって思わないでこれを私に聞くっていうふうに思いでやっぱりしなきゃいけないし、私はなんかその実際あの悪いものではあるんですけど、私のうちはもしそういう薬を使ってるんで西洋医学を使ってるんですけれども、私は西洋医学というのは基本的には嫌っていうか、どうせ対症療法でしかないようにって思っているんですけれども、今の段階は手が出るもんで、ゼロ磁場装置っていうのをつけてるんですよ、主人の場所で、うん、全部土地の波動を変えるものなんですよ、うん、それをあの設置すると西洋医学のあの医薬品もやっぱりいいものだけにしか働かないんですよ、うん、悪いところも働かなくなる働きがあるんですよ、うん、でそれを土地に設置しているので、どっかでうちからもらった薬は、うん、とかうちから処方したは、いや普通と同じ薬を処方されても違うっていうふうに考えているんですね、うん、でそれでゼロ磁場装置をつけている過程で、あの要するにゼロ磁場つけるとなんかこう空気が良くなるんですよね。でもそれと同じような感覚を持ったのがこのホーリーバジルなんですよ、ね、で大谷先生があの翻訳した本の中に1行だけたった1行だけ書いてるところがあるんで、電気的にどうのこうのっていうのが電気技師が書いて、電気技師のそのお話の中にたった1ページだけそこがあるんですね。だからもしかしてこのホーリーバジルっていうのはもう3000年の歴史もあるし、要するにゼロ磁場装置っていうのはもともとは 何から発信されていったかっていうと、マチュピチュとか、エジプトのノドモトケなんですよね。ノドモトケであの古代 その地球人がやはり神と交信してするのにそれを使ったっていうんですよね。で そこを取り出したのがゼロ磁場装置の前身なんですよね。でそれのエネルギーと何かして私はこのホーリーバジルはなんとなく似通ってるなって思ったから、やはり今あの草生やしてるところに全部植えてやっぱり磁場調整しなきゃいけないなって思ったんですよ。で磁場調整したのは人工的に作ったものだけど、これは少なからずも種からだって自然なものですよね、人が植えるにしても。だからこれはすごい植物だなって思ったし、あのやっぱりあの友達にもあげたんですけども、被災地にあげると全部枯れるんですよ。被災地って地場悪いんだなっていうのはよくわかるんですね。でやっぱりあの地場悪いだけじゃなくて、やっぱり親がそういう土地に住んでると、親がそういう土地に住んでると子供が大学、東京の大学とかでその国立大学 の立派なところに入っても家に引き込んで戻ってくるんですよ、ね、つながってるんだっていうことがよくわかったんですよ。だからってやっぱり地場変えなきゃいけないっていうのがやっぱり、てか被災地だけの問題じゃないんですね。被災地の地場が悪ければやっぱり全部飛び火していってしまうっていうのがやっぱりあって、だから被災地の土地を何とかしなきゃいけないっていうので、まあ、誰もがみんなお金をかけてゼロ磁場装置つけられるっていうわけでもないし、やはりこの種を植えてやっぱりこう磁場を調整していくことがやっぱり飽きるのかなと思って、まああのもうめげないで、枯れた友達にはめげないで、とにかく生えるまでもうやるしかないよって、うん、生えたら土地が改善されたっていうことだから頑張ってやろうよっていうことにはなっているんですけれども、やっぱりあの挙げたうちの2件はやっぱり枯れてしまったのは、やっぱり被災地の悩みを聞いている人、カウンセラーのお家、1人はやっぱりあの石巻の方でやっぱり内科をやっているお家なんですよね。だからもうとにかくそういうところが集まってきてやってるわけだから、もう 本人が言うには、まあ、その方が言うにはもう寄生虫の墓場の中にいるみたいだっていうんですよ。みんな頭が痛いっていうんです。ネットでもよく書き込みがあってそうですけど、みんな頭が痛いとか、スピリチュアル感じる人も感じるんだけど、普通の人までがそういうふうなことを言い出してきたっていうんですよ。でやっぱりこういうものをやろうとすると必ず邪魔が入ったりとか必ずするんだそうで、何かを建てようとしても何かを埋めようとしてもいろんな、ほらいろんな人が来てやりますよね、やっても必ず邪魔が入ったりとか、その人が交通車に交通事故になったりとか、そういうことがやっぱ起こるっていうんで、やっぱりだから自然の中にやるにはやっぱりこういう植物で種をまいてやるのが一番自然な形で、やっぱり評価にもなるし、あ、いいんじゃないかなって思って、今はちょっと被災地の方に少しをこう働きかけてたりとかしています。でなかなかホーリーバジルだって言っても、だからスイートバジルとどう違うんだっていうレベルでこうなので、やっぱり少しずつこう啓蒙していくっていう形をとっている次第です。